At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
続いてはポッドキャストでも配信しています大竹メインディッシュ。本日のお客様は1962年東京生まれ、大手広告代理店での勤務経験を生かし、広告が政治や社会に与える影響を題材にした作品を多数発表しています、本間龍さんです。
はい、ようこそいらっしゃいました。
いらっしゃいませ。
どうもこんにちは、はい、よろしくお願いします。
確か YouTube の方ではいつも肩にインコが乗っかってたり、
インコ、
あのオカメインコ、
オカメインコ、
はい、が乗ってるんですよ、
うん、頭良さそうなインコですねあれ、
かわいいよ、うん、
まだ半年ぐらいなんですけど生まれてから。
え、そうなんですか。
オカメインコ結構大きいんですよね、
う
ん、
オリンピック反対の時もう乗ってたけど、
あの時はね赤線インコで、
うん、違うインコなの、
なくなっちゃったんですよ。
そうなんだ、
うん、インコはお好きなんですか。
そうですね、うん、インコはもう何回も飼ってて、うん、やっぱり鳥が好きなのかなっていう。
何か癒される。
そうですね、はあ、なかなかあの愛情表現もありますし、可愛、うんうんうん、い
YouTube 見てても途中からインコの方が気になってきて
そうおっしゃる方が結構いらっしゃってですね
、はい、さて今日はお越しいただいたのは、会見をめぐる近年の政治家の発言とか、この会見論議、国民投票の問題について、こういう状態でこの国民投票まで行ってしまうのだろうかという疑問を持っていらっしゃいます。
はい
はい、
まあ、国民投票自体はですね、
うん、
まあ、これはヨーロッパを中心に、
はい、
まあ、毎年やっている国もあるぐらいなんで、うん、まあ、スイスですとかですね、うんうんうん、国民投票のシステム自体に僕は問題あるとは思ってないんですが、
はい、
そのシステムのこの立て方ですよね、現状の日本の国民投票法の中に大きな問題があるっていうふうに、まあ、僕ずっと指摘してるんですけど、はい、まあ、それは広告費をめぐるその制限がない、
ひどいよね、
つまりテレビ、お金さえあればテレビ CM とか、
はい、
まあ、今はテレビじゃなくてもネットですとかですね、はい、そういう広告を無制限に、お金のお金があれば無制限に打ち続けることができるという、う
ん、あれさ、メディアがさ賛成しちゃってさ、大手メディアがさ、はい、あれ私すごいびっくりしたよ。
うん、まあ、我々、まあ、実は私とその、ジャーナリストの今井はじめさんという方が、うん、中心になってですね、うん、そのやっぱり広告制限、特にテレビにおける CM 制限を、うん、やるべきではないかということで、うん、もう 4、5年ぐらい前からもういろいろな、うん、話し合いの場を持っていて、うん、で民放連の、
はい、
お偉いさん方も呼んでですね、
うん、
まあ、一緒にその制限に規制、うん、まあ、規制っていうとね、うん、ちょっと嫌がられるんですけど、うん、その CM をどうするのかっていう、ね、
制限でしょ。だから同じように、うん、国民投票って言ったら自分の意見をイエスかノーかでできる、入れなきゃいけないから、分量を同じにすべきだってことでしょ。
そうです、そうです、うん、だからまあ、結局今回、まあ、参議院選挙近づきますけどね、うんうん、参議院選挙だって結局ポスターとか、うん、テレビのあとテレビじゃない新聞 の、うん、回数ですとか、ある程度やっぱり国が補助している部分があるんですよね、うんうん、ですから国民投票もその広告費に関しては、うん、国が同じ金額を、賛成派反対派に、うん、提供して、まあ、例えばいくらでもいいんですけど、うん、例えばですけど100億円ずつだったとしたら、100億を分配してですね、うんうん、その100億円の中で、うん、好きなように塩梅をして、
うん、そうしないと、
つまり、うん、そうですよね、そうしないとお金のある方が圧倒的に有利になってしまう。
テレビでさ、何回も何回もピザの CM かかるとさ、ご飯食べ終わった後だってピザ食べたくなるもんね
まあね、そうですね、ご飯食べ終わった後はさすがに俺は思わないけどね
そう、うん、
まあ、そういうことですよ、はい、やっぱそれは有名な刷り込み効果という やつでね、はい、もう何回も何回も見れば、うん、やっぱそっちの方がいいのかなっていうふうに、まあ、人間の心理として、うん、考え、そう思ってしまう、
うんうんうん、
であるならば条件を同じにすれば、うん、そういうバイアスがかからなくなるのではないかということをずっとまあ言い続けているんですけど、うんうん、まあ、なかなか憲法審査会でも、うん、与党側はつまり与党側というのはその、うん、憲法改正を進めたい側は、うん、その話し合いをやりたがらないと、
うん、
まあ、やっぱりこの制限を加えられるのは好きではないということですよね、うんうんうんうん、ですから今憲法改正ごめんなさい国民投票法の改正案というのが、うん、まあ、審議されてますけれども、うん、その中ではなかなか、CM 規制または広告費の規制に関しては、うん、話し合いが進んでいないというそういう状況です。
もう最低限に守らなきゃいけないことだと思うのね、うん、だってやっぱりテレビ番組とかって言ったら与党の方がすごいやっぱりその情報っていうのを毎回だって発表政府なんだからさ、ね、発表することが多くてバイアスがやっぱり公平っていうことはなくて、うん、与党寄りにかかってるわけだから、
まあそうですよね、うん、やっぱり改正するのかしないのかという、まあ、命題になった時に、うん、やはり改正っていうのはこういうふうに改正していくんだと、
うん、
っていうことをの方がやっぱりどうしても露出度が高くなるという、うん、ことですのでね、うん、でちなみに例えばその国民投票が何回も行われているヨーロッパ各国、うん、またあとは、カナダとかそういう国も入れて、うんうん、テレビ CM について規制をしていない国っていうのはもうほとんどないんですよ、
うん、
逆に、まあ、簡単に言うともうイギリスであるとかイギリス、フランス、スイス、うん、そういった国々ではテレビ CM は、禁止するとかですね、うん、そういう
禁止、
はい、かなり厳しい規制を加えてるんですね。っていうのはやはり、うん、テレビ CM ってやっぱりちょっとこう扱いが特別で、
うん、
特に影響力が強いというふうに見なされているんですね、うんうん、ですから、禁止または回数制限、
うん、
放送のに対する規制、
うん、
それがもうかなり世界各国ではおそらくそれが世界標準って言ってもいいぐらいに、
そうなんですか、
実はテレビ CM に関しては規制があるという、
そういうことですごい CM 打つとしたら、うん、もっと選挙に行こうじゃないの、
うん、
それだったら公平だし参加しようってことで、そうはならないんだよね。
まあそうですね、今のところはそうはなっていないということで、
うん、
ですからまあ憲法改正をしたいということ、まあ、今回の参議院選挙で、うんうん、憲法改正派っていうんですか、うん、それがまあ衆参で3分の2、今回の参議院でも3分の2を握れれば、
うんうん、
まあ今後、うん、今年の夏以降は3年間国政選挙がないので、
うんうん、
憲法改正というところまで進む可能性はあるということですよね。
可能性っていうかもうやりたくてパタパタしているように見えるしどう考えても参議院選終わったらそのことって手をつけてくるって分かってるのに、野党側もなんか超のんびりしてるように見えちゃうんだよね。
まあ、ただ現状じゃあその憲法改正案というのが正式に憲法審査会に出てきたわけでもないんですよね。その自民党でさえ自民党の中の案はもちろん発表されてますけど、憲法審査会に正式なこれが自民党の憲法改正案であるということで提出されているわけではないと。で、憲法審査会においてはそういう案がちゃんと出て、でそれに対して例えば改憲反対派はこういうふうに考えるっていうのが出て、でそこでの話し合いが行われるので、まあその今後例えばあと1年とか2年でいきなり憲法審査会の打ち合わせを全部すっ飛ばしてですね、国民投票ができるかっていうと制度的にはかなり難しい。
何を言ってんですか、もう話し合ったっていうある程度の時間を取りましたっていう、うん、そのなんつうの、
大義名分があればね、
うん、もうそんなのどうとでも作ってやるし、うん、そのじゃあ話し合いをきちんと、あれってこういうここおかしいんじゃないかとか見てる人がいるかっていうと、そんな風にはならないと思うね、今までのこととか見てて。
国民投票って結局その今なんかこう話に出てるのって、その9条を改正、うん、改憲したいとか、
うん、
かなりでかい話がやっぱり今あるわけですよ、
うんうん、
で本来 海外でやってる国民投票って、すごくもっと細かいことをやってるんですよね。
どんなこと？
例えば、本当にこの喫煙を、全面禁止にするかどうかとか、トイレの表示を、男女別をなくすかどうかとか、すごい細かいことをやってて、本来はそういうものなんですけど、日本の場合はやっぱりこう、本当にこの憲法自体を変えるのかどうかっていう、ドカンと来ていて、で、別にその、なんか、イメージ的には憲法9条さえ変えればもう国民投票って、この後やんなくてもいいんじゃないかっていう雰囲気さえあるけれども、実はそうではない。国民投票制度っていうのは、ちゃんと存続するものなので、ですから、まあ、自民党としても、今ここで例えば自分たちが与党であるからといって、野党を全部無視してですね、憲法審査会を突っ走るということになると、例えば、初めてやる、国民投票で憲法の9条をいじりたいとか、緊急事態をやりたいって言ったとして、例えばですけどそれが否決されたとしたら、そしたらもう二度とできないんじゃないかっていう、やっぱ恐怖感があるわけなんですよ。
なるほど。
で、そういうことを考えると、やっぱり憲法審査会っていうのはちゃんとやらなきゃいけないっていうんで、今のところ今までは憲法審査会っていうのは多数決で動いてないんですよ。一応、まあその全体の、合意の上で進めるっていうことになっているので、まあそういう、そういう、その、良識的な運営っていうのを今まで心がけてきたけれども、まあそこを、例えば参議院選挙で圧倒的に与党が勝ったとすると、与党または改憲勢力が圧倒的に勝ったりすると、態度を翻すのかどうかっていう、ね、
だけど今までの憲法だけは本当にそうやってくれるの、今までのこと考えると本当に言い訳できるように議論したっていう手を作って、それで全部数の力で押し通していったんでしょう、
でもね、結局安倍政権の時に、実は衆参で3分の2持ってたわけですよね、だけど憲法改正国民投票まで進まなかった、でそれは何でかっていうと、やっぱり憲法審査会っていうのは与野党でちゃんと合意のもとで進めていきましょうっていう、そういうやっぱり縛りっていうか、暗黙の了解があった、だからちょっとまあ不思議に見えるわけですよね、あんだけ好き勝手にやってた安倍政権でさえ、衆参3分の2を持ってた時があったのに、なのに国民投票までやらなかった、っていうことがあったので、まあそこまで自民党がじゃあ豹変してですね、憲法審査会をぶっちぎってでもやってくるのかっていうと、これはまたちょっと、
はい、質問、
はい、
今すごく大事なんと思うとこがあったんだけど、参議院選でこっちが有利になればって言ったけど、そういう風な状況の読んでないんだけど記事とか。
こっちがとか、こっち
野党側が。
野党側が参議院、今回の参議院選挙で有利になるってことは、まあ、ほぼないのではというふうに、僕思ってますけど。野党側、
そうすると、私の懸念っていうのは、一気に手つけてきてっていう懸念は。
まあ、だから、その可能性はもちろんありますよね。あるんだけれども、安倍政権の時のことを考えても見ると、ちょっとそれだけでいきなりアクセル全開でぶっちぎれるものではないということですね、
はい、さっきちょこっとおっしゃったあれですね、国民投票、これは憲法改正においてはやんないってことはないですよね。やりますよね。
それは法律で決まっているので
絶対にこれはやりますよね、
そうです。
でその前段階として本間さんはコマーシャルの打ち方、今までの通りのコマーシャルの打ち方みたいな、こうお金のあるところが強いコマーシャルばっかし打ってちゃダメだと、
そうですね、
ここは制限して、まあ、規制というより制限して、まあ、なんかヨーロッパはみんなそういうふうにしていると、そういう制限のない国っていうのもあるんですか、日本なんかコマーシャルの規制が先進国で、
先進国で CM の規制がないのはカナダぐらいだと思いますね。
カナダはない、
カナダはないですね、で、国民投票っていうのは、アメリカとかドイツにはないので、やってないので、
あ、そうなんですか。
やってないですね、うん、やっぱドイツはやはりナチスの記憶があるので、うん、そういう国民投票みたいなものはちょっと危険ということで、う
ん、逆にポピュリズムみたいなことが危険だっていうふうに考えてる。そう
ですね。カナダはどうなんですか。
カナダは CM 規制がないので、
だからそれでど、うん、やっぱり、うん、あのなんていうの、悪いところ
出てきてない、ね、
あのそもそもただですね、うん、日本って結局やっぱりテレビ CM の影響力が極めて強い国なんですね、うん、これはやはりあの先進国の中でも、うん、やっぱり民放が何局もあって、うん、アメリカと日本ほどテレビ CM の力が強い国っていうのは、うん、他の先進国と比べても、うん、もう全然ダントツでやっぱり高いんですよね、うん、あのイギリスなんか結局ついもう20年ぐらい前までは BBC しかないぐらいの、うんうんうん、あの国営放送の BBC1 と2ぐらいしかないみたいなね、うん、ヨーロッパの国ってそういう国が多いんですよ。だからあのもともと、民放が、うん、4局 5局あって、うん、CM バンバン打てるっていう、うん、超自由主義的な、うん、あのそういうその放送環境っていうのは、うん、実はアメリカと日本ぐらいしかないんですよ、ね、
そうなんだ、はい、
そういうことはちゃんとやってほしいなと思うんですけど、はい、その前に今あれですよね、なんかウクライナ問題があってなんかこう攻められちゃダメだみたいな、こうなんかこういうことがあるからっていうような理由付けをしてどんどん進めていこうとしてる雰囲気もありますよね。
そうですね、まあ、そういうのはもう完全な、うん、まあ、簡単に言っちゃえば便乗商法ってやつですよね、うん、その軍事費、うん、日本の軍事費ってまあ5兆2000億円ぐらいあるわけですけど、うん、はいはい、これは先進国の中でも、うん、いわゆる軍事費って、うん、軍事費のこの比較をすれば、うん、まあ、大体5位ぐらいですよね、うん、あの世界の軍事費の中でも日本の軍事費っていうのは決して少なくはない、うんうん、で欲を言えばキリがないわけですよ、うん、これは、はい、うん、でその敵基地攻撃能力ですよ、はい、反撃能力です
よ、それは反撃能力って
言いますよね、はい、まあ、それを言い出したらこれはキリがないんですよね、
う
ん、あのどれだけじゃあその、うん、敵の基地っていうのはですね、うんうんうん、じゃあ敵の基地って一箇所しかないんですかって言ったら、うん、そんなことないわけじゃないですか、
今潜水艦からも
ですよね、うん、でそういうことを含めて考え出したらこれキリがない、うん、でどこの国だってやっぱりキリがないものをやっぱりどうしようかって悩みながらやってるわけで、うんうんうん、でまあ、自民党が特に最近出してることでいきなりあと5年で2倍にするんだみたいなね、うん、はい、いうのは、うん、じゃあね何かにつけてあなたたちはよく言うけれども、うんうんうん、財源はどうするんですかと、岸田さんがねいきなりバイデンに対して、うん、
相当の、
うん、相当のっていう言葉を使いましたけど、うんうん、財源はどうするんですかと、そういう、ね、野党が何か言うと必ず自民党は財源がないっていうくせに、うんうんうん、今回の軍事費に関しては、うん、いきなりなんかもう何でもできそうなこと言いますけど、う
ん、だってガクンって労働人口減るの
にさ、そうです、これから労働人口つまりあの働ける人々の人口が圧倒的に減っていく、うん、なのに軍事費を伸ばすとはどういうことかっていうと、うん、これは徴兵制まで考えているのかということですよね、うんうん、だって働く人が成人年齢働ける年齢の人がどんどん減っていくのに、うん、軍事費だけが倍、3倍とかって増やしていったら、うん、その要するに軍事費で買った兵器を動かせる兵隊が足りなくなるわけです。
それこそ本当にご飯今のままだとなんかこれから ここ儲かるみたいなところもなくなってきてるから、はい、食べるためにその自衛隊入らなきゃいけなくなっちゃうね。
その通りですよね。そういう嫌な、うん、まあ一時期やはりアメリカでそういうことがありましたけれども、うん、ベトナムね、うん、戦争なんかで、うん、兵隊に行く人たちはやっぱり貧しい家庭の人たちが非常に多かったっていう、はいはい、だからそれが日本でも起こる可能性があるというね、うんうん、だからこの軍事費を突出させるって簡単に言うけれども、うんうんうん、やはり稲田さんでさえ、ね、稲田朋美さんでさえ、うん、はい、うん、やはりこれはどう何をどうしていくのか積み上げていくってことを考えないといけない、うん、だけどこう今なんだかこう湧き立ってね、
うん、
ああもうなんかいきなりね、
うん、
どこそこが攻めてくるかもしれないとか
ね、
まあ、それはね非常に愚かな、うんうん、まあもう簡単に言っちゃえばただの便乗ですよね、うんうんうん、だからそういうことはやっぱりちゃんと、湧き立って ている便乗主義者をやっぱりきちんと論破して叩いていかないといけないっていうふうにまあ思いますよね、
うんうんうん、あの世界がそういうふうに動いていると、
ね、
日本もその軍を拡張する動きがあると、
ね
まあ、これに参加すると、まあまあ、核ドミノじゃないけどそれと同じような状況が世界中のそこここに起こる。
そうですね、まあ、やはりそのロシアと国境を直に接している国々と、うん、そうでない国々との間では、うん、やはりこの当然ながら防衛の考え方も絶対違うはずなんですよね、うんうん、で本当に地面で接していれば、うん、あっという間にやられるぞっていうそういう危機感があることは非常によく理解できる。だからそういうところが防衛費をある程度増やしていくっていうのはこれはもう仕方がないことかなと、う
ん、でもあの人たちが言ってるのって、はい、そう何でもかんでも削られる部分があるってことなんだよね、うん、これ以上にそこだけ伸ばすってことはさ、うんうんうんうん、例えば今だって教育費って日本すごく先進国の中にゲノゲの方だけどそこに手つけるとか、はい、そういうことなわけでしょ。
そうですね、
削られる
って。だからまあ削るのか新たな税金を作るのかですよね、うん、
やだよ。
ですから消費税を 20% 以上にするとか、
うんうん、
まあ、あとはドイツが国防予算倍にするって言ったけれども、はい、彼らは一応、財源を示してるんですよね、
うん、
だからタバコ税をやっぱりこう上げるとか、う
ん、
あとは酒税を上げるとか、うん、いろいろな税金の案を出して、
うんうんうん、
でも日本の場合いきなり安倍さんとかが、うん、いきなり5年で倍だとかっていうね、うん、何の根拠も、うん、何のその、考え方も示さないで金額だけ倍だって言ってるのは、うん、これは要するにそのに国民の生活に、
うん、
やっぱりこうちゃんとした責任を持っている与党としては、うん、あまりにもお粗末なんじゃないのっていう、うん、まあそう思いますね。
国民投票とかそれから憲法を変えるとかっていう動きがありますけど、
はい、
その前に、まあ、この間のバイデンさんと岸田さんでも、まあ、さっき言った相当の金額みたいな話が出てますよね、まあ、それはバイデンさんは上げてほしいみたいな日本もどんどん参加するんだという形が今できつつありますよね、
はい、
とこれやっていくと関係ない戦争アメリカのどんどんくっついて行かなくちゃいけないっていうことも考えられますよ ね、
そ う、 ですね。
そうなってくると、うん、この憲法論議とかとは別にその動きが憲法変えるとか変えないの前にどんどん加速していっちゃうんじゃないかって危惧はありませんか。
それはありますよね。
そうするともう憲法関係ないじゃないかみたいなことにもなりませんか。
まあそのやはり日本の場合は関係がある部分といえば9条の部分ですよね、
はいはい、
やはりこの戦力を保持する、はい、しているのかし、はい、するのかしないのか戦うのか戦わないのかっていうのがまあちょっと関係が
不戦のね
不戦のね、はい、部分が関係があるので、
はいはいはい、
まあ、そこのまずタガは外しておきたいという、
うん、
まあ、それはやっぱり自民党が、うん、自民党の全部とは言いませんが保守派はやはりそう考える、
うん、
まあ、それでアメリカにさらに追随できるようにしておきたいという、うん、まあ、それは、まあ、日本のただ防衛の考え方っていうのは基本的にはやはり安保頼みですから、このアメリカに追従していくっていう姿勢っていうのはまあ今に始まったことではないですよね、はいはい、だそれをどこまで行ってしまうのかっていうのは、うん、やっぱりちゃんと、監視しておかないと、うんうん、まあ、暴走する危険性っていうのがあると、う
ん、ただなんか覇権主義の国とかが、ね、いろいろ世界で動きが活発になってくると、まあ、ついていかざるを得ないみたいな現実も迫ってきますよね、
うん、そうですね、まあ、それはただその日本が一国でどうにかできるのかっていうと、うんうん、まあ、これはどこの国も一国ではどうにもならないですよね、
うんうんうん、
まあ、だからヨーロッパのアメリカとか、ごめんなさい、フランスとかイギリスでさえなかなか止められないということなので、まあそこはやっぱり日本も結局はでも他の国々と連携をきちんと取って
足並みを揃えていく、
足並みを揃えていく、で暴走しそうになったらやはりそれは 立ち止まるというふうにしていかないと、
でもそうやって難しいよね。でも一方でそういう話があるわけじゃない。だけど日本にはね、この会見をするっていう動きがこの後出てくるじゃない、となんかこうアメリカとの関係をよっぽどちゃんとしていかないと、このなんか会見論議が進まなくても別にいいやってことにもなっちゃうじゃないですか、
そうですね、その可能性はありますよね、
まあ、もちろんね、国民投票してやってほしいって最初に本間さんがおっしゃった通り、まあ、コマーシャルみたいなことでなんかバンバンバンバン流されると、なんか、ね、市民たちもかなり心を揺さぶられていく、
なんか本田さんには頑張ってもらいたいけど、なんか私はやっぱり話を聞いて絶望感しかない、例えばそれがね、もう進んでって憲法も改正されて、日本の自衛隊の人がさ、もうよその国で亡くなったりとかして、それで棺が戻ってきて、その国旗がかけられたね、最初みんなびっくりすると思うけど、何回か見たら今の私たちは慣れてしまうと思う、
そういうのはありますよね、
はい、時間がいっぱいになってしまいました。村井さん、
なんかいいこと一個言ってください。
まあそのね、
なんかいい、本当だよ、なんかいいこと、いいこと一つ言ってくださいよ。
まあ国民投票に関して言えばですね、先ほども言ったんですけど、これは憲法9条を変えるためだけのシステムじゃないわけですよ、まあ、日本の国をね、良くしていこう、一つの直接参加によって国民のね、だからそこのシステムっていうのはだからきちんと作っていかなきゃいけないんで、まあその参議院選挙の結果遺憾でいきなりに簡単になだれ込むとか、そういうことではないんじゃないかと、まあ僕は思っていて、
信じる、
はい、そういうところで今後も発言していきたいなと思ってます、
は
い、お願いします。
憲法は国民のためにあるからね。
本日のゲストは本間隆さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございます。